今週も始まりましたレディオバンボンズ、今日のベストヒットアサミーも読書編で参りたいと思います。はい、今日ご紹介したいのはハウツー本なんですが、はい、こちらもうベストセラーでございます。人生がときめく片付けの魔法、阿部ちゃん知ってる？
なんかテレビで見たことがあります。
でしょ、この人結構有名でしょ、こんまりさんっていうね呼ばれていて、そうそうそう、はい、なんですけど、はい、これね、あのここには100万部突破って書いてありますが、実際には今もう40カ国以上で翻訳されて700万部を超えている。で去年か一昨年かな、あのタイム誌が選ぶ世界に影響を与えた100人の中にも選ばれたんですよ。で、まあ、今日この本を取り上げた理由っていうか、まず最初に私がこれを買おうと思った理由がですね、あの片付けってもう1ジャンルを築いて長いじゃないですか、もう10年以上とか経って、でも断捨離っていう言葉すごい流行ったというか、もうみんなの中にね浸透してて、例えばその断捨離をすることでダイエットに成功したとか、人間関係がうまくいくようになったとか、なんかこう片付けというレベルではなくて、もうそれによって人生のリセットが叶うみたいな、ちょっとすごいことって言われてて、もう断捨離が私結構究極かなって思ってたんですけど、その上を行くベストセラーが出たっていうので、どういう本なんだろうっていうね、ここまで極めてきた片付けが一体ここに及んでなぜ流行るんだっていうので、最初それが手に取った理由なんですね。で実際に読んでみたところ愛読書になりました。でね、愛読書って言ってもなんかこのやり方を参考にしてるっていうよりは、なんて言うんだろう、エッセイを何度も気に入ったエッセイを繰り返し読む感じに近くって、私が思うこの本の面白さっていうのは、まず文章がうまいんですよ。あのいろんなお客さんとのエピソードとか、こんな人がいましたとかって紹介をしてるんですけど、それがねすごくなんかこう面白おかしくユーモアが効いてて、なんか読むとクスクスって笑えてしまうような、本当面白い、楽しいんですよ。でそこがまずいいなって思ったのと、私本当にこれ悩みがあって買ったわけじゃないんですよ。片付けができるようになりたいとかっていう。なんだけど、片付けをやりたくなるんです。この本を読むと。それがね、すごいなと思って、なんかね、その、まあ、具体的な話をちょっとしていくと、まずは対象物を、ね、全部集めてください。はい、一つ残らず、はい。後から出てきたものはもう捨てるっていう覚悟で、はい、とにかく家中のものを全て集めると。はい、で、それを全て床に積み上げろと、はい。で、積み上げた上で、それを手に取って、ときめくかどうか、そこで判断をしてください。あくまでも選ぶ基準がそのときめくかどうかというところなんですよね。はいはい、で、結局そうすると処分するものも出てくるわけじゃないですか。うんうん、なんだけどこの人の考え方として、家の中にあるすべてのものにはそこに来た理由があるって考える人で、だからこう一つ一つ全部手に取ってっていうんですけど、でその必要じゃなくなったと思えるものも本当は自分にはこれが必要じゃなかったんだということを教えてくれるために来たとか、ここがちょっと気に入らないから本当はこういうものが私好きだったんだとか、こう自分を浮き彫りにしてくれるみたいな、はい、そういう役目があったんだと。でそれを処分するときは必ずありがとうって、お世話になりましたみたいな、その感謝の気持ちを込めて捨てましょうみたいな、はいはい、だから捨てるって言っても、うん、どっちかというと供養に近いような捨て方をする。例えばぬいぐるみとかだったらもう、お塩をね、盛り塩を一緒にして捨てましょうぐらいの、そういうことなので、なんかすごくこの人って物を大事に、本来は物を大事にしてる人なんだなっていうのが、なんかこう随所随所に伝わってくるんですよ。この人と物への愛情みたいな。で、そういうのが伝わってくると、なんか、片付けるのってちょっとワクワクするのかなとか、これ本当にときめきがどうのっていうのは、私でもわかるんだろうかとか、なんかこう前のめりになってちょっと試したくなっちゃうんですよ。そういうところがね、やっぱハウツー本なので、手に取って読んでもらって、それで終わりだったらダメじゃないですか。ね、あまり役に立たなかったならぽーいってなっちゃったらダメなので、はいはいはいはい、やっぱやりたくさせるっていうのはすごいなと思うし、で何度もこの本になんか帰ってきちゃうっていうのは、実際やり方もすごい細かいですよ。
そのやり方、
そうそうそう、本当はこの手順でやるし、その上でこれはこうしてくださいとか、なんか洋服の畳み方とかね、すごいね細かいんですよね。で実際にやってみました。はい、本当はどうなんだろうと思って、で私さっきお片付け別に得意、不得意じゃないんだよって話をしたんですけど、私洋服はいっぱい持ってます。でその洋服はもう結構整理しきって捨てるものないって思ってたんですよ。もう気に入ったものしかないから、 じゃあまず洋服からやれって書いてあるから洋服でやってみようと思いました結果、うんうん、私の部屋、4面あるうちの1面全部クローゼットなんです、うん、そのうちの3分の1処分できちゃった、うん、それがね自分でもびっくりして、うん、でやっぱり取っておいたものの中にはもう明らかに着ないって分かってるんだけど、うん、未練があるもの、うん、好きなもの、うん、特にあの例えばアルフィーのツアー T シャツとかがあるんですけどもう色が褪せちゃってたりとか、はいはい、糸がこうなんかねよれちゃってとかで本当人前では着られないんですよ、はい、でも捨てられなかったんですよ、うん、でもそういうものって捨てられないけどそこにストックとしてあるっていうのがやっぱどこか心の中には引っかかってるので、うん、どうせもう着ないのにこれを捨てられないのはっていうのが、ね、ずっとこうモヤモヤしてたんですけどそれがあもうこれは残してあとはもういいやっていうふうに思えた。やっぱ一枚一枚手に取ってみると、うん、T シャツの中でも重要度というか、うん、あこれはすごくやっぱり取っておきたいけど、うん、あこれはいいかもって区別できるんですよ判断できたんですよ。それがね自分でも驚きでよく分からなくなるものになると、うん、ギュッと抱きしめてみてくださいとか書いてあるからじゃあ抱きしめてみようってそれでも分からなかったら着てみてくださいってへーって本当にね分かってくる。
そうなんだ、
うん、その3分の1空いたっていうのがね自分でもえーっていう驚きなのでやっぱこれあのハウツー本としても実力があるなと私は思いました。あの、ね、人によって合う合わないはあるんだろうけどでもこれちょっとやってみる価値あるんじゃないってすごく思いました。例えばねもう一つ空いた理由っていうのは処分したものだけじゃなくてこの人基本的に畳めっていうんですよ。洋服は畳めるものは全て畳めっていう、はいはい、どんな変な変形してる服でも布であった以上は畳めるはずだっていう。でその畳むための極意綺麗にその例えば 足目あの対象じゃない服とかテロテロの服とかあるじゃないですか。それを畳むための極意一つ書いてあるんですけどひるまないでください。
そう
布である以上絶対に畳めるし、そうあのね
根性じゃないですか。
そうここねちょっと読みたいなと思ったんですけど、うん、畳むときは折り紙を折っているようにしっかりと畳むとうまくいきます。で一度正しい方法で畳むと次からはその洋服がまるで形状を記憶しているかのように楽に畳めるようになります。ポイントは手のひら。ここからがすごいんですけど人の手のひらからは温かいハンドパワーが出ています。その熱を押し当てると洋服の繊維がふんわりと立ち上がって生地がピンと伸びてきて本当に紙みたい。まさに折り紙感覚で洋服を扱えるようになるのです。へーってなんかねその洋服でも畳んで寝かしてあった状態で選んじゃ絶対ダメって書いてあったんですけどその捨てる捨てないを選ぶときに一回ちゃんと手に取って起こしてあげないといけないって。だからなんかすごいものをそうそう生き物のように捉えてる人でその生き物って捉えた状態であなたはこの子が好きですかそうどうですかみたいな、うん、確かにそれで言ったら私今まで畳めなかったものが畳めましてそれも驚きだったんですけどあこれ本当に畳めるんだと思ってでその結果またあの収納がね畳む方が絶対にいっぱいしまえるのでそれで空いたっていうのもあったと思うんですけど本当に言われた通りにやってたらできるじゃんこれって思ってうんそうなんです。
なんかこれねテレビでそのある家族のっていうのをやってて、うん、とっかかりとしてそういう、うん、こういうストーリーがあるじゃん。なんかこうやり方としてなんかこういう気持ちでみたいなっていうのは、うんうんうん、奥さん側がすごい反応してて、うん、でも お父さんの方は、うん、そんな風には思わないっていうのがあって、うん、やり始めると、うん、実はそのお父さんとかの方が入りやすい、うん買ったりとかするっていう、なんかそのとっかかりとして、うん、まあ別にこれなんかを差別してるわけじゃないけど、
うんうん、
女性脳の入り口をしているような感じをしているかなっていう。
あ、なるほどね。
でもそういうのハマり出すと、実はその男性の方がそういうのがハマるっぽいかなって、
うんうん。
入り口としては結構奥さんの方がハマってたりとか、
う
ん、やりやすいというか、そのストーリーを絡められると、男性としては、
うん、
わってなる。そういうのはあるかなって、
うん、
とっかかりとして。
あ、なるほどね。でも私も確かに最初はね全然なんか信用してないっていうかね、
うんうんうん、
なんかその飛びつくような感じは全然なくて、まあやね、試してみようかぐらいで入ったらやっぱすごいハマっちゃったみたいな、
う
んうん、私片付けっていうのは、うん、こう物を捨てて綺麗にして、うん、 はいはいはい、で、残ったものをこう場所を決めて収納するっていうのが片付けだと思ったんだけど、この人は捨てることじゃなくて、ときめくものを残すこと、
あ、
それが片付けなんだって。要は好きなものだけ残したら、あとは、
あ、そうかそうか、
そうそう、そうね、必然的に捨てるものになるんですけど、だから捨てるものを選ぶんじゃない、残すものを選ぶ、
はいはい、
あ、ここがなんかすごい自分では、
ね、
うん、今までなかった視点だなと思って、うん、そうなんです。だから騙されたと思ってね、やってみると楽しいかもしれない。で、なんかその、まあ、本としても本当に読み物としても楽しいので、うんうん、なんかこうツルツルツルって読めるし、結構こう深い話もあったりとかして、私が好きだったエピソードが、そのこんまりさんご自身がね、ご自分の家族全員で集まって家族写真の整理をしたっていうエピソードが2巻に出てくるんですけど、なんかそれがね、すごいあのその光景が見えてくるっていうか、ちょっと胸を打たれて涙が出そうになった。私はみんなで、あの時はああだったね、こうだったねって言いながら、本当に好きな写真だけを残すと、逆に今までただの写真っていうか、こう整理されてない思い出だったものが綺麗になって、みんなでまたそれを見返してお話をしたりとかできる。だから時間がすごく豊かになるっていうようなことも、あー、なんか素敵なエピソードだなと思って、はい、そんな感じで今日はちょっと、
はい、
片付け本について語ってみました、
ね、本屋さんにもね、
うん、あ、でもう平積みになってると思うので、まだ、はい、ぜひぜひお手に取ってみてください。ありがとうございました。